From the conference center at Temple
Square. ソルトレークシティ、テンプルスクエアのカンファレンスセンターから、末日聖徒イエス・キリスト教会第181回半期総大会の模様をお届けします。この部会の話者は、教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。教会の会員及び役員が世界のあらゆる地域から教会指導者による勧告と教えを受けるために集っています。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第一顧問のヘンリー・B・アイリング館長がこの部会の司会を務めます。兄弟姉妹、末日聖徒イエス・キリスト教会第181回半期総大会の第一部会に皆さんを歓迎します。このカンファレンスセンターや世界各地で大会に参加している会員や友人の皆さんを特別に歓迎します。この大会を管理するトーマス・S・モンソン大官庁から私がこの部会の司会をするよう頼まれました。この大会には中央幹部及び中央補助組織の会長会が出席しています。多くのテレビ・ラジオ局、衛星放送、ケーブルシステムの運営者に感謝します。公共サービスとして設備を提供してくださるおかげでこの大会の模様を世界各地の視聴者にお届けすることが可能になっています。この部会の音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はマック・ウィルバーグとライアン・マーフィー、オルガニストはリチャード・エリオットとアンドリュー・アンズワースです。開会にあたり聖歌隊が夜明けだ朝明けだを歌いました。ここで聖歌隊が賛美の歌を歌います。開会の祈りは70人のギャリー・J・コールマン長老です。
Thank you. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy
name. お父様、お父様の皆が崇められますように。偉大なる贖いをもたらしてくださったお父様の恩子に感謝をいたします。福音の回復に、また生ける預言者がこの地上に生きていることに感謝をしています。そしてこの総大会の中で、お父様の御霊がトーマス・S・モンソン大官庁、私たちの預言者の上に、またその顧問の上に、また十二使徒の上に、そしてこの大会で私たちを教え、私たちを導き、祈り、そして歌を歌うすべての人に御霊が注がれますように。人々の上に力強い影響力が与えられますように。そしてお父様の御心が行われますように。そして御子が私たちのもとに来て、私たちが困難な中にあって救われますように。イエス・キリストの名により、アーメン。
We will now be pleased to hear from Elder Richard G. Scott.
これから十二使徒定員会のリチャード・ G. スコット長老がお話をいたします。その後、聖歌隊がとこしえに祈りを捧げを歌います。この大会で聖壇に壇上に来る人は、御霊の導きを頼りにしています。天の御父は、私たちが試しの生涯の間に望ましい進歩を遂げるために、困難な問題に直面する必要のあることを理解しておられました。これらの問題の中には、耐えきれないほどのものもあります。御父は、私たちが試しの生涯を立派に過ごすのに助けとなる手段を与えてくださいました。その一つが聖典です。遠い昔から天の御父は、聖霊の導きを通して人生の極めて困難な問題への解決策を見出せるように、襟抜きの男女に霊感を与えてこられました。御父は、これらの権能を持つしもべたちに、そのような解決方法を記録するよう霊感を与えてこられました。そのようにして、御父の幸福の計画を信じ、御父の愛する御子イエス・キリストを信じる信仰を持つ子どもたちに、一種の手引きを与えようとされたのです。その解決方法は、標準聖典と呼ばれる宝を通して、いつでも手の届くところにあります。標準聖典とは、すなわち旧約聖書、新約聖書、モルモン書、教義と聖約、高価な真珠のことです。聖典は、聖霊による霊感されたコミュニケーションから与えられるものであり、それゆえ純粋な真理です。私たちは、標準聖典に記されている概念の正しさについて心配する必要はありません。聖霊が仲立ちとなり、聖文を記録した人々を動機づけ、霊感を与えてこられたからです。聖典は、私たちの心を照らし、高いところから導きと霊感を受ける備えをさせる光の小包のようなものです。聖典は、天の御父とその愛する御子イエス・キリストと交信するための扉を開く鍵になり得ます。聖文を正しく引用するならば、述べる言葉に力強い権威が与えられます。聖文は、時間や場所に制限されずに、いつでも会える誠実な友になってくれます。聖文は、必要な時にいつもそばにいてくれます。聖文を用いるなら、真理の基礎が据えられ、聖霊がその真理に気づかせてくださいます。聖文を学び、深く考え、調べ、暗記するのは、まるで世界のどこにいてもいつでも助けを求めることができる友と心情と真理をファイルキャビネットに満たすようなものです。聖文を暗記することで大きな力が得られます。聖文を暗記することは、 新しい友情を築くことです。それはまるで必要な時に助けてくれる人、霊感と慰めを与えてくれる人、必要な変化を遂げる動機を与えてくれる人との新たな出会いに似ています。例えば次の詩編の言葉を暗記しようと決意したことが私にとって力と理解の源となっています。地とその満ちるもの、それに満ちるもの、世界とその中に住むものとは主のものである。主はそのもといを大海の上に据え、大川の上に定められた。主の山に登るべき者は誰か、その聖所に立つべき者は誰か。手が清く心の潔い者、その魂が虚しいことに望みをかけない者、偽って誓わない者こそその人である。このような人は主から祝福を受け、その救いの神から義を受ける。このような聖句について深く考えることで人生の素晴らしい指針が得られます。聖文は私たちを支える土台となってくれます。聖文の中には喜んで助けてくれる友が信じられないほど大勢います。暗記した聖文は時が経っても絆が弱まらない忠実な友となります。聖文について深く考えることが聖霊から啓示と導きと霊感を受ける扉の鍵となることがあります。聖文は動揺した心を落ち着かせ、平安と希望を与え、人生の試練を克服する自分の力を信頼する気持ちを取り戻させてくれます。聖文は救い主を信じる信仰があるときに情緒的な問題を解決する強い力を発揮します。聖文によって肉体が癒されるスピードが早められます。人生のさまざまな時期における私たちの必要に応じて聖句の意味は変わります。人生で新たな問題に直面するときに、かつて何度も読んだことのある聖句に新しい意味を見出し元気づけられ、深い理解を得ることがあります。皆さんは自分の聖典をどのように使っていますか？聖典に印をつけていますか？霊的な導きを受けた瞬間や深遠なことを学んだ経験を思い出すために余白にメモをしていますか？旧約聖書も含めて全ての標準聖典を使っていますか？私は旧約聖書の中に貴重な真理を見つけました。そのような真理は私の人生を導く重要な基礎となり、また福音のメッセージを分かち合う時の情報源となっています。ですから私は旧約聖書が好きなのです。旧約聖書全体を通じて高価な宝石のような真理を見つけています。以下はその例です。サムエルは言った。主はその御言葉に聞き従うことを喜ばれるように、犯罪や犠牲を喜ばれるであろうか。見よ、従うことは犠牲に勝り、聞くことはお羊の脂肪に勝る。心を尽くして主に信頼せよ。自分の知識に頼ってはならない。すべての道で主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。自分を見て賢いと思ってはならない。主を恐れて悪を離れよ。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。その戒めを嫌ってはならない。主は愛する者を戒められるからである。あたかも父がその愛する子を戒めるように、知恵を求めて得る人、悟りを得る人は幸いである。新約聖書も貴重な真理の源です。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。 自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これらの2つの戒めに律法全体と預言者とがかかっている。シモン、シモン、見よ、サタンはあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って許された。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。それであなたが立ち直った時には兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンが言った。主よ、私は獄にでもまた死に至るまでもあなたとご一緒に行く覚悟です。するとイエスが言われた。ペテロよ、あなたに言っておく。今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言うだろう。するとある女中が彼が火のそばに座っているのを見て、彼を見つめて、この人もイエスと一緒にいましたと言った。それペテロはそれを打ち消して、私はその人を知らないと言った。しばらくして他の人がペテロを見て言った。あなたもあの仲間の人にだ。するとペテロは言った。いや、それは違う。約1時間経ってからまた他の者が言い張った。確かにこの人もイエスと一緒だった。この人もガリラヤ人なのだから。ペテロは言った。あなたの言っていることは私にわからない。すると彼がまだ言い終わらぬうちにたちまち鶏が鳴いた。主は振り向いてペテロを見つめられた。その時ペテロは、今日鶏が鳴く前に三度私を知らないと言うであろうと言われた主のお言葉を思い出した。そして外へ出て激しく泣いた。教義と誓約の次の聖句によって私の人生は豊かに祝福されました。私の言葉を告げようとしないで、まず私の言葉を得るように努めなさい。そうすればその後あなたの舌は緩められる。それから望むならばあなたは私の御霊と私の言葉、すなわち人々を確信に導く神の力を受けるであろう。私の考えではモルモン書は真理を非常に明快に力強く教えています。以下はその例です。さて、私はあなた方が謙遜であり、従順で素直であり、容易に勧告に従い、忍耐と寛容に富み、すべてのことについて自制し、いつも熱心に神の戒めを守るように、また霊的にも物質的にも必要としているものは何でも求め、与えられるものについては何であろうといつも神に感謝するように願っている。またあなた方は信仰と希望、慈愛を必ず持つようにしてほしい。そうするときにあなた方はいつも多くの良い行いをするであろう。次の言葉もそうです。慈愛は長く耐え忍び、親切であり、妬まず、誇らず、自分の利益を求めず、容易に怒らず、悪事を少しも考えず、罪悪を喜ばないで真実を喜び、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。したがって私の愛する腹からよ、もしあなた方に慈愛がなければあなた方は何の価値もない。慈愛はいつまでも耐えることがないからである。したがって最も大いなるものである慈愛を固く守りなさい。すべてのものは必ず耐えてしまうからである。しかしこの慈愛はキリストの純粋な愛であって、常しえに続く。そして終わりの日にこの慈愛を持っていると認められる人は幸いである。したがって私の愛する腹からよ、あなた方は御父が御子イエス・キリストに真に従う者すべてに授けられたこの愛で満たされるように、また神の子となれるように熱意を込めて御父に祈りなさい。また御子がご自身を表されるときに、私たちはありのままの御姿の御子にまみえるので、御子に似たものとなれるように、また私たちがこの希望を持てるように、 さらに私たちが清められて清い御子と同じようになれるよう熱意を込めて御父に祈りなさい。私の愛しい妻ジェニーンはモルモン書が大好きでした。若い頃、10代の時にモルモン書は妻にとって人生の土台となりました。合衆国北西部で専任宣教師として奉仕していた時にモルモン書は妻にとって証と教えの源となりました。私たちがアルゼンチンのコルドバの伝道地で奉仕した時、妻は伝道活動にモルモン書を使うようにしきりに進めました。ジェニーンは生涯の早い時期に次のことを確信していました。すなわちモルモン書を読み続ける人は主の御霊を受け、主の戒めに従う決意が強められ、神の御子の神聖についての証が増すという祝福が与えられるということを確信したのです。何年にもわたって年の瀬が近づくと、妻が静かに座ってモルモン書の最後の方を注意深く読んでいるのを見たものでした。妻は1年が終わる前にモルモン書を最後まで読み終えることにしていたのです。1991年に私は家族に特別なクリスマスの贈り物をしたいと思いました。その望みを果たした日に日記にこう記しました。1991年12月18日水曜日午後12時28分、家族のためにしていたモルモン書の録音がたった今完成した。この経験を通して私はこの神聖な技についての証を増し、主にお仕えするときに使うことのできる真理を聖文から学ぶために、聖文にもっと精通したいという望みが強くなった。私はこの本が大好きだ。私は心から証しする。これは真実だ。これはイスラエルの家、すなわちそのすべての部族が全世界に広がっているイスラエルの家を祝福するために備えられたものだ。謙遜にイエス・キリストを信じる信仰を持ってそのメッセージを研究するすべての人は、それが真実であることが分かり、この世において一層大きな幸福と平安と達成に導く宝を見出すことだろう。私は心からへり下り、この書物が真実であることを証しする。私たち一人一人が聖文研究から得られる豊かな祝福を生かすことができますように、イエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。
You'll now be pleased to hear from Sister Barbara Thompson.
これから中央婦女教会会長会第二顧問のバーバラ・トンプソン姉妹がお話しします。その後70人会長会のエル・ホイットニー・クレイトン長老がお話しします。トンプソン姉妹。
何年も前、大学生の頃、私たちの小さなアパートにはテレビがなかったので、ラジオで早退会を聞いていました。早退会の話は素晴らしく、私は聖霊を強く感じました。ある中央幹部が救い主とその共同の技について語った後に、熱意を込めて証しをした時のことをよく覚えています。聖霊は私の心に彼の語った言葉が真理であることを告げました。その瞬間、私は救い主が生きておられることをはっきりと知りました。イエス・キリストは神の御子であられるという個人の啓示を受けたこともはっきりと分かりました。私は8歳の時にバプテスマと確認を受け、聖霊の賜物を受けました。その時も素晴らしい祝福でしたが、大人になるにつれてさらに大切なものとなり、さまざまな方法で聖霊の賜物を味わってきました。子供時代から思春期へ、さらには大人へと成長する中で、私たちは試練に遭い経験を重ねます。そして聖霊を通して得られる天の助けが自分に必要であることを悟ります。私たちは困難に遭うと、この問題の解決法は何だろうとか、どうすれば何をすべきかが分かるだろうと自問することでしょう。モルモン書の中でリーハイが家族に福音を教えている場面をよく思い出します。リーハイは末日に起きることについてたくさんの啓示や教えを伝えました。ニーファイは父親の教えをより完全に理解するために主の導きを求めました。ニーファイは高められ祝福され、霊感を通して父親の教えが真実であることを知りました。このことでニーファイは主の戒めを注意深く守り、義にかなった生活を送ることができました。彼は個人の啓示によって導きを受けました。一方、彼の兄弟たちは父親の教えを理解できず、互いに言い争っていました。ニーファイはその時にとても大切なことを尋ねました。あなた方は主に尋ねたのですか？兄弟たちの返事は弱いものでした。主に尋ねてはいない。主はこんなことを我々に明らかにしてくださらないからだ。ニーファイはその機会を利用して兄弟たちに個人の啓示を受ける方法を教えました。主が言われたことを覚えていないのですか？主はもしあなた方が心を固くなにせず、私の戒めを熱心に守りながら答えを与えられると信じて信仰を持って私に求めれば、これらのことは必ずあなた方に明らかにされると言われました。個人の啓示を受ける方法は実に明確です。啓示を受けたいと望み、心を固くなにせず信仰を持って求め、答えを与えられると心から信じて神の戒めを熱心に守る必要があるのです。このパターンに従ったからといって、神に何かを尋ねれば答えが即座に与えられて、何をすべきか詳しく分かるわけではありません。しかし戒めを熱心に守って信仰を持って求めれば、主の方法によって主の定めた時に答えが来ます。子どもの頃、私は個人の啓示や祈りの答えは耳に聞こえる声として来ると思っていました。実際の声として聞こえる啓示もありますが、御霊はさまざまな方法で語ることを学びました。教義と聖約第6章は啓示を受けるいくつかの方法を説明しています。あなたは私に尋ね、そして見よ、尋ねるたびに私の御霊からの教えを受けてきた。私があなたの思いを照らした。私はこの件についてあなたの心に平安を告げなかったであろうか。他の聖句でも啓示を受けることについてさらに分かります。あなたに降ってあなたの心の中にとどまる聖霊によって、私はあなたの思いとあなたの心に告げよう。さて見よ、これは啓示の霊である。 私はあなたの胸を内から燃やそう。それゆえあなたはそれが正しいと感じるであろう。私はあなたに私の御霊を授けよう。私の御霊はあなたの思いを照らし、あなたの霊に喜びを満たすであろう。ほとんどの場合、聖文を研究したり、預言者やその他の教会指導者の勧告に耳を傾けて従ったり、忠実で義にかなった生活をしようとするときに個人の啓示を受けます。一つの聖句や総大会で語られた一言によって霊感を受けるときもあります。あるいは初等教会の子供が美しい歌を歌っているときに答えが来るかもしれません。これらは皆啓示がもたらされる形です。福音が回復された初期の時代、多くの会員は啓示を熱心に求め、祝福されて何をすべきか霊感を受けました。エライザ・アール・スノーは、預言者ブリガム・ヤングから、教会の姉妹たちを高め、教えるようにとの指示を受けました。彼女は一人一人の女性がそれぞれの生活、家族、そして教会の責任に関して指針となる霊感を受けられると教え、このように語りました。姉妹たちに出て行って謙遜にまた忠実にその務めを果たすように言いなさい。そうすれば神の御霊が共にあり、働くときに祝福を受けるでしょう。力ではなく知恵を求めさせなさい。そうすれば自分が持つ知恵に従って実行する力が得られるでしょう。スノー姉妹は姉妹たちに聖霊の導きを求めるように教えました。聖霊は人の心が抱くすべての望みを叶え、虚しい心を満たしてくれます。そのような御霊に満たされているとき、私の霊は満足します。ウークトドルフ館長は次のように教えています。啓示と証は必ずしも圧倒的な力を持って与えられるわけではありません。多くの場合、証はゆっくりと一度に一かけらずつ与えられます。彼はさらにこう語っています。霊感の光を熱心に求めましょう。聖なる御霊の神聖な導きを受け、それに気づくことができるように、私たちの思いと心に信仰の火種を授けてくださるよう主に嘆願しましょう。証は日常生活で試練に直面するときに力となり、私たちを強めてくれます。健康に関わる難しい問題に苦しむ人もいれば、経済的な問題を経験する人もいます。結婚や子どもに関して問題を抱えている人や、孤独を感じたり、希望や夢が叶わないと感じて悩んだりする人もいます。これらの試練や困難の時期を乗り切る上で助けになるのは、主イエス・キリストを信じる信仰と救いの計画に関する知識、そして個人の証です。私の王国の娘には、第二次世界大戦の時に多くの悲しみと飢えを経験したヘドビヒ・ビエレイチェル姉妹の話が載っています。愛と慈愛にあふれる彼女は、彼女自身大きな必要がありながらも、飢えていた囚人に自分の食料を分けました。後に、このような試練の間にどのようにして証を保ちましたかと聞かれた彼女は次のように答えました。あの当時、私が証を保ったのではありません。証が私を守ってくれたのです。強い証があるからといって、それがいつまでも強いままであるわけではありません。証は私たちを支える十分な力を持てるように、それを養い強めなければなりません。これは私たちが生産を受け、制約を新たにし、神の良い言葉で養われるためにしばしば集まる一つの理由です。神の良い言葉は絶えず祈りを心に留めさせ、信仰の創始者であり完成者であるキリストの口説にだけ頼らせるのです。デビッド・A・ベドナー長老はこのように教えています。啓示の霊をふさわしく求めて従うときに、主の光の中を歩めることを私は約束します。時々啓示の御霊は即座に強く働くことがありますが、それ以外のときはわずかに少しずつ、そして多くの場合、意識的に認識できないほど繊細に働きます。しかし、どのようなパターンでこの祝福を受けても、啓示の霊がもたらす光は皆さんの心を照らして広げ、理解力に光を注ぎ、皆さんと家族を導き守ってくれるでしょう。主は私たちの生活に指針、知恵、導きの祝福を与えたいと望んでおられます。ご自身の御霊を注ぎたいと望んでおられます。もう一度申し上げると、個人の啓示を受けるには、それを受けたいと望み、心を固くなにせず信仰を持って求め、 答えを与えられると心から信じて神の戒めを熱心に守る必要があります。そしてそうすれば疑問への答えを求めるときに主は御霊によって祝福してくださいます。これらのことをイエス・キリストの御名によって証しします。アーメン。
私は若い頃宣教師としてペルーのリマ市中心部で数ヶ月間奉仕しました。そのためリマのアルマス広場を何度も行き来しました。広場の向かい側にはペルーの大統領が居住し執務を行う大統領官邸がありました。同僚と私は広場で多くの人に声をかけ回復された福音について聞くよう勧めました。官邸の中に入ったらどんな感じだろうと考えたりしましたが、実際にそのような経験をするなど思いもよりませんでした。昨年十二使徒定員会のディートッド・クリストファーソン長老と数人の人々と私は当時ペルーの大統領であったアラン・ガルシア氏と大統領官邸で会見しました。官邸内の美しい部屋を見学しガルシア大統領から丁重な歓迎を受けました。若い宣教師だった頃官邸について夢見ていたことが1970年には想像しえなかった方法で実現しました。私が宣教師だった時代からペルーの情勢は変化しました。特に教会は大きな変化を遂げました。当時の教会員数は約1万1000人でステークが1つしかありませんでした。今では会員数は30万人を超え 100近くのステークがあります。わずかな会員しかいなかった町には活発なステークや集会所ができています。世界の他の国々でも同じことが起きています。教会のこの驚くべき発展について説明しましょう。まず旧約聖書に記された予言についてお話しします。ダニエルはバビロンに囚われたヘブル人の奴隷でした。彼はネブカデザレダネル王が見た夢を解き明かす機会を得ました。ダニエルがその夢と解き明かしを教えてくださるよう神に求めると彼の祈りが答えられました。ダニエルはネブカデネザルに次のように言いました。秘密を表す一人の神が天におられます。彼は後の日に起こるべきことをネブカデネザル王に知らされたのです。あなたが床にあって見た脳中の幻はこれです。ダニエルは王が見たのは頭と胴体、両腕、すね、足を持つ一つの恐ろしい像だったと言いました。一つの石が人手によらずに切り出されて転がり次第に大きくなりました。石はその像とぶつかりこれを砕きました。そしてその像を打った牛は大きな山となって全地に満ちました。ダニエルはその像が未来の国々を表していると言いました。それらの未来の王たちの世に天の神は一つの国を建てられます。これはいつまでも滅びることがなくかえってこれらの諸々の国を打ち破って滅ぼすでしょう。そしてこの国は立って永遠に至るのです。ではもっと最近の話をしましょう。1823年天使モロナイが初めてジョセフ・スミスに現れました。モロナイは神がジョセフのなすべき技を備えておられること、またジョセフの名が良くも悪くも全ての国民、部族、国語の民の中で覚えられることをジョセフに告げられました。モロナイのメッセージはわずか17歳のジョセフにとって驚くべき言葉だったに違いありません。1831年、主はジョセフに神の王国の鍵が地上の人に委ねられており、あたかも人手によらずに山から切り出された石が全地に満たるまでそこから福音は地の果てまで転がり進むであろうと言われました。それはまさにダニエルがネブカデネザルに告げたことでした。1898年、ウィルフォード・ウッドラフ大官庁は1834年に新会員としてカートランド近郊で開かれた新見会での経験をこのように語っています。預言者は神権を持つ全てのものを当時教会がその地に所有していた丸太造りの小さな塾に呼び集めました。それは小さな家でおそらく約4メートル四方だったでしょう。私たちが集まると預言者はイスラエルの長老たちにこの技について証を述べるように言いました。証が終わると預言者は言いました。
兄弟の皆さん、今夜私は皆さんの証に大変啓発され教えられました。しかし主の御前で皆さんに申し上げたい。皆さんはこの教会と王国の行き末について、母親の膝の上にいる幼子ほどしか知っていません。皆さんはまだ理解していません。今夜ここで皆さんが見ているのはわずか一握りの真剣者だけですが、この教会は南北アメリカを満たし世界を満たすでしょう。主の王国に関する予言は次の通りです。神の王国は山から切り出された石のように地上を満たす。ジョセフ・スミスの名前が世界中に広がる。教会はアメリカ大陸と世界を満たす。これらの予言は昔は馬鹿げたものに思えたかもしれません。少数の信者たちはアメリカの辺境地でかろうじて生活し、迫害から逃れるために各地を転々としていました。国境を越えて各地の人々の心に響く宗教の元となるとは思えませんでした。しかし予言は成就しました。ある例を紹介しましょう。1925年のクリスマスのことです。ブエノスアイレスでメルビン・ J ・バラド長老はイエス・キリストの福音を述べ伝える師として南アメリカ大陸全土を奉献しました。1926年8月までに一握りの回収者がバプテスマを受けました。彼らは南アメリカ全土で最初にバプテスマを受けた末日聖徒イエス・キリスト教会の会員でした。今から85年前のことです。今日ブエノスアイレスには23のステークがあり、アルゼンチン全土の町々には何十ものステークがあり、何万という教会員がいます。現在南アメリカには600以上のステークと何百万人もの教会員がいます。私たちの目の前で神の王国は南アメリカを満たし、ジョセフ・スミスの名前は彼自身が生前聞いたこともないような国で教会及び彼を批判する者の出版物に登場します。今日ボストンからバンコク、メキシコシティ、さらにはモスクワに至るまで世界各地におよそ3000のステークと2万9000近くのワードや支部があります。多くの国では教会のステークが成熟していて、先祖が回収者である会員がいます。他の地ではわずかな新会員が借家の小さな支部に集っています。教会は年々世界各地に広がっています。世界を満たし世界中に知らされるように知られるようになるというこれらの予言は馬鹿げたものでしょうか。そうかもしれません。実現しそうにないことでしょうか。確かにそうでしょう。不可能なことでしょうか。いえ、決してそうではありません。私たちは予言の成就を目の当たりにしています。ゴードン・B・ヒンクレー大館長はこのように述べています。かつて大英帝国に太陽は沈まないと言われた時代がありました。しかしその帝国も今や同じ姿を保ってはいません。しかし主の技においてはまさに太陽は沈むことはありません。主の技は常に全世界の人々の生活に活力を与えているからです。そしてこれは始まりに過ぎません。まだほんの少し表面を撫でただけに過ぎないのです。この技に国境はありません。現在門徒を閉ざしている国々もいつか開く時が来るでしょう。今日モルモン書の予言が成就しようとしているのが分かります。そこで王たちは口をつぐむようになる。王たちはまだ告げられたことのないことを見、またまだ聞いたことのないことを悟るからである。その日私のために父は異邦人の中で一つの技を、すなわち大いなる驚くべき技を行われる。この種の技は実に大いなる驚くべき技でありながら、人類の政治、文化、学術に関する指導者にほとんど気づかれることなく前進しています。一人ずつ、あるいは一家族ずつ、人々の心に音もなくそっと働きかけ、その神聖なメッセージによって各地の人々に祝福をもたらしています。モルモン書の聖句には今日のこの教会の驚くべき発展の鍵が記されています。そしてさらに私はあなた方に言う、救い主についての知識があらゆる国民、部族、国語の民、民族に広まる時が来る。私たちが世界中に告げるように神から権限を与えられ命じられている最も大切なメッセージは救い主がおられるということです。 主は時の中間に生きられました。私たちの罪をあがない、十字架にかけられ復活されました。神から与えられた権能により宣言するこの比類ないメッセージこそ、教会がこのように発展している真の理由なのです。イエスが御父とともにジョセフ・スミスに姿を現されたことを明かしします。イエスは御父の指示の下で地上に再び福音を確立されました。使徒、預言者、神権の鍵を再び地上に送られました。主は生きる預言者トーマス・S・モンソン大官庁を通して教会を導いておられます。主の教会は人手によらずに山から切り出され世界中に転がる石です。私たちはジョセフ・スミスに感謝しています。ジョセフの名前が世界各地でさらに尊ばれ、そして忌み嫌われる様子に目を見張っています。しかし私たちはこの力ある末日の技がジョセフのものではないことを認識しています。この技は万能の神とその恩子、すなわち平和の君のものです。イエス・キリストが救い主であることを明かしします。そしてこの技が奇跡的に驚くべき方法で障害なく前進する様子を見て、皆さんと同じように私も畏敬の念を覚えます。救い主についての知識があらゆる国民、部族、国語の民、民族の間に広まる時が来たのです。なんという祝福された時代でしょう。イエス・キリストの皆により、アーメン。
これから聖歌隊と全員で賛美歌161番イスラエルの救い主を歌います。
This is the 181st 末
日聖徒イエスキリスト教会第181回半旗総大会の模様をお届けしています。
Thank you.
We will now be blessed to hear from our beloved
prophet. 私たちの愛する預言者トーマス・エス・モンソン大官長からお話を伺います。大官長のお話に続き70人のホセ・エル・アロンソ長老がお話しします。その後十二使徒定員会会長のボイド・K・パッカー会長がお話しします。お話の後聖歌隊が神の子ですを歌います。モンソン大官長。
Hello.
こんにちは皆さん。
I wonder who I should call upon to substitute for me.
誰に私の代わりに話をしてもらおうかと思っていました。いえ、でも兄弟姉妹の皆さん、皆さんを松井聖徒イエスキリスト教会の第181回半期総大会にお迎えできることは素晴らしいことです。この大会は私がデビッド・マッケー大官長から十二使徒定員会に召されて48年目の大会です。48年目です。1963年10月のことでした。実に多くの年月が過ぎ去ったのは本当に信じられないことです。多忙を極めていると時は瞬く間に過ぎていきます。この6ヶ月も実に忙しいものでした。その期間の特筆すべき出来事の一つは5月1日にジョージア州アトランタ神殿を再奉献したことです。エム・ラッセル・バラード長老夫妻、ウォルター・F・ゴンサレス長老夫妻、そしてウィリアム・アール・ワーカー長老夫妻が同行してくれました。再奉献の前の晩、南方の光と題された文化の祭典では神殿地区の2700人の若い男性と若い女性が演目を披露してくれました。これまでに見たプログラムの中でも特に素晴らしく、聴衆は幾度も立ち上がり拍手喝采していました。翌日には神殿は2つのセッションで再奉献され、主の御霊が豊かに注がれました。8月の後半にはヘンリー・B・アイリング館長がエルサルバトル・サンサルバトル神殿を奉献しました。アイリング姉妹とクリストファーソン長老夫妻、ウィリアム・アール・ワーカー長老夫妻、そして中央婦女協会会長会のシルビア・オールレッド姉妹も伴侶のジェフリー兄弟とともに出席しました。アイリング館長からは実に霊的な奉献式だったと報告を受けています。今年の後半にはディーター・F・ウクトドルフ館長とウクトドルフ姉妹がその他の中央幹部とともにガテマラのケツェルテナンゴに行き神殿を奉献します。兄弟姉妹、神殿の建設は妨げられることなく続きます。今日いくつかの新しい神殿を発表できることを感謝しています。まず神殿以上に大切な建物が教会にはないことをお伝えしておきます。神殿は人と人との関係が永続するよう結び固められる場所です。世界中に多くの神殿があり、神殿が会員の生活に祝福をもたらしていることに感謝しています。少し前にプロボのカウンティの中で建物が火によって焼かれてしまいましたけれども、そこには建物の壁が残っていました。そしてそれをもう一度再建築することにしました。プロボにある2つ目の神殿になるものとしてそこに建てる予定にしています。たくさんの活発な忠実な会員たちがプロボにはいますので、そのように行います。また次の場所での神殿を建築します。コロンビアのベランキア、また南アフリカ、またコンゴ共和国にも一つ、そしてワイオミング州にも一つです。私はワイオミング州のところを 奉献をしたいと思います。またフランスのパリにも神殿を建てる予定にしています。これらの神殿に関する詳細は神殿用地やその他の必要とされる認可事項が確立してからお伝えできると思います。これまでの大会の中で私は神殿を会員の近くに建設するという取り組みについて話してきました。多くの会員にとって神殿は容易に参入できる場所にありますが、神殿から遠く離れた地域に住んでいるため神殿に参入する費用を捻出できない会員はまだ多くいます。彼らは神殿がもたらす神聖で永続する祝福に預かることができません。そのような会員を支援するために私たちは中央神殿参入者支援基金を設立しました。この基金は神殿に参入する機会を待ち望みながらも神殿に参入することができない人々に一度限りの参入ができるように助けるものです。この基金への献金を希望する人は毎月ビショップに渡している通常の献金用紙にそれが中央神殿参入者支援基金であることを明記するだけで献金できます。兄弟姉妹の皆さん、私たちが今日と明日メッセージに耳を傾け、主が私たちに望んでいらっしゃる事柄について学ぶときに主の御霊に満たされますように。これらのことをイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
今日多くの人が悲しみ非常に混乱しながら生活しています。疑問の答えが見つからず必要を満たすことができないでいます。幸福や喜びを感じられなくなっている人もいます。預言者は真の幸福はキリストの模範と教えに従うことにあると言っています。キリストは私たちの救い主であり教師であり完全な模範であられます。キリストは奉仕の人生を送られました。隣人に奉仕することは困っている人を助けることです。そうするうちに自分の問題に解決の糸口が見えてくることがあります。救い主の模範に習うことで天の御父と御子イエス・キリストを愛することを示すならば天御父と御子に似たものになります。ベニヤミン王は奉仕の大切さについて語り、私たちが腹からのために務めるのは取りも直さずあなた方の神のために務めるのであると言いました。奉仕し愛を示す機会は誰にでもあります。トーマス・S・モンソン大館長は救助に向かい人に奉仕するよう私たちに勧めてこう言いました。私たちが奉仕している人々で私たちの働きを通して主の御手に触れたと感じても自分の生活に生じた変化をどういうわけか説明できない人がいます。彼らの胸には忠実に仕え謙遜に歩みさらに救い主に近づきたいという願いがあるのです。霊の目を持って永遠の約束を一目見ることができるなら、かつてイエスがお癒しになった盲人のように彼らも同じことを言うでしょう。ただ一つのことだけ知っています。私は盲人であったが今は見えるということです。助け奉仕する機会は毎日あります。正しいことを正しい時に遅れずに行うのです。仕事を見つけようと苦労している人や病気の人、孤独な人、すべてを失ったとまで思っている人のことを考えてください。このような人はたくさんいます。助けるために何ができますか？隣人が外出先で雨に降られしかも車が故障してあなたに助けを求めてきたとします。彼のためにしてあげられる正しいことは何ですか？そうするための正しい時はいつですか？二人の子供に服を買ってやるために家族でメキシコシティの繁華街に行った時のことを思い出します。 2人とも幼く、上の息子が2歳になったばかり、下の息子は1歳でした。道は人であふれていました。子どもたちの手を引いて買い物をしていたのですが、私たちは何かに目を留めて一瞬立ち止まりました。その時、深くにも上の子を見失ってしまったのです。どのようにいなくなったのか分かりません。すかさず私たちは走って探し始めました。永遠に見つからないのではという恐怖に駆られながら探し、子供を呼び求めました。見つけられるようにと心の中で天の恩父に祈りました。しばらくして子供は見つかりました。店のショーウィンドウから無邪気におもちゃを見ていたのです。妻と私はその子を抱きしめ、キスをして、二度と子供を見失うことがないようきちんと子供を見守ると心に誓いました。子供を救助するために計画会を開く必要はありませんでした。ただひたすら行動し、いなくなった子を探したのです。また自分が迷子になっていることに息子が全く気づいてなかったということも知りました。兄弟姉妹の皆さん、何らかの理由で私たちの視界から消えた人がたくさんいると思います。しかも本人はそれに気づいていません。探すのが遅れたら彼らは永遠に見失ってしまうかもしれないのです。多くの場合、助けを必要としている人のために新しいプログラムを作ったり、複雑なこと、お金のかかることを行ったりする必要はありません。奉仕しようと決意するだけでいいのです。正しいことを正しい時に遅れずに行う決意です。救い主はモルモン書の民のもとに見姿を現されたとき、幸福も喜びも感じられなくなった人を時を移さず慰めを与えるという偉大な模範を示されました。民を教えた後、ご自分の言葉を民がすべて理解しているわけではないことを察し、家に帰ってご自分の言われたことについて深く考えるようお勧めになりました。また御父に祈り、翌日ご自身が来て教える時のために備えるようお勧めになりました。教え終わって群衆をご覧になると、彼らは泣いていました。救い主にとどまってほしいと切に願っていたからです。そこでイエスは彼らに言われた。見よ、私の心はあなた方に対する憐れみに満たされている。あなた方の中に病気の者がいるか、彼らをここに連れてきなさい。足の不自由な者、目の見えない者、足の悪い者、手の不自由な者、重い皮膚病にかかっている者、体の麻痺している者、耳の聞こえない者、あるいはどんなことでも苦しんでいる者がいるか、彼らをここに連れてきなさい。癒してあげよう。私はあなた方のことを哀れに思い、私の心は哀れみに満たされている。そこで民が病気の者を連れてくると、イエスは彼らを癒されました。群衆はイエスの足元にひれ伏してイエスを拝し、イエスの足に口づけし、涙でイエスの足を濡らしました。その後、主は幼い子供たちを連れてくるように命じ、子供たちを一人一人祝福されました。これが救い主が示された模範です。救い主はすべての人を愛し、一人としてお忘れになることがありませんでした。天の御父は愛と思いやりにあふれ、忍耐強いお方であることを知っています。御子イエス・キリストも私たちを愛しておられます。このお二方は 預言者を通して私たちを助けてくださいます。預言者に従う限り安全であることを私は学んできました。救助は続きます。モンソン大官庁は次のように言いました。主は私たちが考え行動し労力を費やし証を述べ献身することを期待しておられます。私たちには責任と大いなる機会があります。教会活動を通して幸福と喜びを再び味わう必要のある人がたくさんいます。その幸福は儀式を受け神聖な誓約を交わしてそれを守ることによって得られます。彼らを助けるために主は私たちを必要としておられます。正しいことを正しい時に遅れずに行いましょう。神は生きておられ私たちの御父であられます。このことを証しします。イエス・キリストは生きておられ私たちが天の御父の身元に帰れるよう命を捧げられました。イエスは救い主であられます。御父と御子が限りない憐れみをお持ちであることは常に私たちに示されています。トーマス・S・モンソン大官庁がこのお二方の預言者でありこの教会が全地の表に唯一誠の教会であることを証しします。ジョセフ・スミスは回復の預言者です。モルモン書が神の言葉であることを証しします。この書物は私たちが神とその愛する御子に似たものとなれるよう指針と模範を与えてくれます。これらのことを私たちの主イエス・キリストの御名によって申し上げます。アーメン。
私は若者に向けてお話しします。いつもより個人的に若い頃の自分を今の皆さんと比べながらお話しします。皆さんは計り知れないほど尊い存在です。私はすべての大陸の多くの国々で皆さんにお会いしたことがあります。皆さんは若い頃の私たちよりもはるかに優れています。福音の知識についても勝っています。私は現在87歳です。この年で皆さんの生活にどう貢献できるのかと思うかもしれません。私は皆さんのいるところにいたことがあり皆さんがどこに向かっているかを知っています。でも皆さんは私のいるところに来たことはありません。一輪の詩から少し引用しましょう。老いたカラスは動きが呪い、若いカラスはそうではない。でも若いカラスが知らないことを老いたカラスは知っている。知識にかけては老いたカラス、若いカラスに負けはしない。老いたカラスが知らないことはもっと早く飛ぶことだ。若いカラスは上へ行ったり下へ行ったり、老いたカラスをぐるりと回ったり、若いカラスが知らないことはどこへ向かって飛べばいいかだ。ワーズワースの詩ではありませんが、それでも一流の詩です。世の中で起こっていることのために、すなわち道徳の標準が下がっているために、若者の皆さんは今敵の領域で成長しています。私たちは天で戦があり、反逆者ルシフェルと彼に従う者たちが地に投げ落とされたことを聖文から知っています。ルシフェルは天の御父の計画を破壊しようと決意して、すべての人の思いと行いを支配することを求めています。この影響力は霊に関わるもので、ルシフェルは地の方々にいます。しかし反対や試練、誘惑に遭うとしても、皆さんは挫折したり恐れたりする必要はありません。高校卒業を目前に控えた17歳のとある日曜の朝、私は自分のことを少々欠点のあるごく普通の高校生だと思っていましたが、すべてが一変しました。翌日、私たちは高校の講堂に集められました。ステージには一脚の椅子とその上に小さなラジオが置かれていました。校長がラジオのスイッチを入れました。そして私たちは真珠湾が爆撃されたことを発表するフランクリン・ルーズベルト大統領の声を聞きました。合衆国と日本の戦争が始まったのです。後にまた同じように集められました。再びルーズベルト大統領の声を聞きました。今度はドイツと戦争が始まったと発表されました。第二次世界大戦が猛烈な勢いで世界中に広がりました。
突然将来が不確かなものとなりました。これからどうなるか分かりませんでした。結婚して家族を持つまで生きられるでしょうか。今日戦争と戦争の噂があり、全地が混乱しています。和光堂の皆さんは人生に不確かさや不安を感じているかもしれません。私は行うべきことと行ってはいけないことについて皆さんに助言と教えを与え警告したいと思います。福音の計画は偉大な幸福の計画です。家族はその計画の中心をなすものです。家族は命をもたらす力をふさわしく用いることにかかっており、その力は皆さんの肉体に備わっています。大韓長会及び十二使徒委員会が発表した霊感により文書である家族世界への宣言では次のように教えられています。前世においてすべての人は男性も女性も神の形に創造されました。人は皆天の両親から愛されている霊の息子娘です。したがって人は皆神の属性と神聖な行く末とを受け継いでいます。そして性別は必須の特性であり前世で定められていました。また私たちは宣言します。生殖の神聖な力は法律に基づいて結婚した夫婦である男女の間においてのみ用いるべきです。ルシフェルと彼に従う者たちが自分自身に招いた大きな罰は肉体を持てないということです。皆さんが会う多くの誘惑、間違いなく最も深刻な誘惑は皆さんの肉体に関連しています。皆さんが持っているのは次の世代の人々の肉体を創造する力だけではありません。皆さんは選択の自由も持っています。預言者ジョセフ・スミスは肉体を持つすべてのものは肉体を持たないものを支配する力を持つと教えています。ですから肉体を持つすべての生けるものは最終的に敵を支配する力を持っています。皆さんは肉体の性質のために誘惑を受けますが、敵とその使いを支配する力を持っているのです。高校を卒業する頃には多くの旧友が戦争に行き、そのうち何人かは二度と帰ってきませんでした。残りの者も近いうちに軍に入隊することになっていました。将来のことは分かりませんでした。戦争を生き残れるでしょうか。戻ってきた時に故郷と呼べるものは十分残っているでしょうか。私は必ず徴兵されると思っていたので空軍に入隊しました。入隊するとすぐ予備訓練を受けるためカリフォルニア州サンタアナに行きました。当時の私には福音が真実だという確固とした証はありませんでした。知っていたのは私のセミナリー教師のエイブル・ S ・リッチとジョン・ P ・リリー・ホワイトが福音が真実だと知っているということでした。二人の証を聞き二人を信じたのです。私は自分自身の証を得るまでは彼らの証に頼ろうと考え、実際にそうしました。祝福時の祝福については聞いていましたが受けてはいませんでした。各ステークには予言の霊と啓示の霊を持つ祝福師が選任されています。祝福師にはビショップの推薦を受けてくる人に個人的な祝福を授ける権能が与えられています。私は推薦状を得るためにビショップに手紙を書きました。サンタアナステークでは J ・ローランド・サンドストロム兄弟が祝福師に選任されていました。彼は一度も会ったこともなく何も知らない私に祝福を授けてくれました。その祝福の中に私は答えと導きを見出しました。祝福師の祝福は非常に個人的なものですが、私の祝福文から少しだけ引用します。あなたは聖なる御霊のささやきによって導かれ、危険について警告を受けるでしょう。それらの警告を心に留めるならば、天の御父はあなたを祝福し、あなたが再び愛する人々と一つになれるようにしてくださるでしょう。ならばという短い一言がまるで巨大な字に書かれているかのように迫ってきました。戒めを守るならば、そして聖霊のささやきを心に留めるならば、私は祝福されて戦争から帰還できるのです。聖霊の賜物はバプテスマの時に授かっていましたが、聖霊がどのようなものかも、ささやきがどのように働きかけるのかもまだ知りませんでした。 ささやきについて知っておくべき事柄を私はモルモン書の中で見つけました。こう書かれていました。天使は聖霊の力で語る。したがって天使はキリストの言葉で語る。したがってキリストの言葉をよく味わいなさい。見よ、キリストの言葉はあなた方になすべきことをすべて告げるからである。おそらく私がモルモン書を読んで学んだ最も重要なことは、御霊の声は音というよりも漢字だということです。皆さんも私のように耳で聞くというよりも心で感じることによってその声を聞くことができるようになるでしょう。ニーファイは兄たちを叱ってこう言いました。あなた方は一人の天使に会い、その天使はあなた方に語りかけました。まことにあなた方はその声を時々聞いています。天使は静かな細い声で語りかけましたが、あなた方は心が鈍っていたのでその言葉を感じることができませんでした。批判する人の中には、言葉は聞くものであって感じるものではないからこの聖句は間違っているという人がいます。しかし霊的な交わりについて少しでも知っている人なら、感じるという言葉こそがその時の経験を最もよく言い表す言葉であることを知っています。聖霊の賜物は、もし皆さんが同意するなら、皆さんを導き守り、さらには皆さんの行いを正してさえくれます。それは思いに告げる霊的な声であり、考えや気持ちとして心に入ってきます。預言者エノスはこう述べています。主の声が私の思いに告げられた。また主はオリバー・カウドルに次のようにおっしゃっています。見よ、あなたに下る聖霊によって私はあなたの思いとあなたの心に告げよう。過ちを全く犯さずに人生を歩むことは期待されていませんが、皆さんは大きな過ちを犯す前に必ず聖なる御霊のささやきによって警告を受けるでしょう。この約束は全ての教会員に当てはまるものです。福音の律法に背いて非常に重大な過ちを犯す人もいます。そのような時は贖いと悔い改めと完全に許されて再び清くなれることを思い起こしてください。主は次のようにおっしゃっています。見よ、自分の罪を悔い改めた者は許され、主なる私ももうそれを思い起こさない。もし罪のゆえに敵の虜になることがあったなら、皆さんは牢の扉を内側から開ける鍵を持っていることを思い出してください。救い主イエス・キリストの贖いの犠牲によって現れて清くなることができるのです。皆さんは不安に変わられ、大なり小なり過ちを犯した自分は救いにふさわしくないと思うかもしれません。でもそのようなことは決してないのです。痛みを癒せるのは悔い改めだけです。しかし悔い改めはどのような痛みであれ癒すことができるのです。すべきでないことをし始めているなら、または自分を悪い方に引き込もうとする人たちと交わっているなら、主体性を発揮し選択の自由を行使すべき時は今です。御霊の声に耳を傾けなさい。そうすれば惑わされることはないでしょう。繰り返しますが、今日の和光度は道徳の標準が下がっている敵の領域で成長しています。しかし私は主のしもべとして約束します。皆さんが進んで聖なる御霊の導きを心に留めるならば敵の攻撃から守られ保護されるでしょう。慎み深い服装をし、敬虔に話し、心を高める音楽を聴きなさい。不道徳で品位を落とす行いをすべて避けなさい。自分の生活を管理し、自制して仰々しくありなさい。私たちは皆さんをとても頼りにしているので、皆さんは大いに祝福を受けるでしょう。愛にあふれた天の御父は常に皆さんを見守っておられます。セミナリー教師の証に頼る必要があると感じていた頃と比べて、私の証の強さは変わりました。今私は人に頼って歩きますが、 それは年齢と子供の頃に患ったポリオのせいであって、霊的な事柄に関する疑いのためではありません。私は福音と救い主イエス・キリストについての尊い真理を信じ、理解し、知るようになりました。主の特別な証人の一人として明かしします。前世で始まったこの戦いの結末は明らかです。ルシフェルは敗れるのです。先ほどカラスについて話しました。若いカラスである皆さんは自分の前途に確信を持てないまま、あてもなくあちらこちらと飛び回る必要はありません。道を知っている人たちがいるのです。誠に主なる神は人のしもべである預言者にその隠れたことを示さないでは何事もなされない。主は鍵と表義の原則に基づいてご自分の教会を組織されました。教会の長として預言者、聖権者、啓示者として支持された15人の人たちがいます。大官長会と十二使徒定員会の会員はそれぞれが教会を導くのに必要な全ての神権の鍵を持っています。専任使徒は預言者であるトーマス・S・モンソン大官長であり、彼は全ての鍵を行使する権能を与えられた唯一の人物です。聖文には大官長会と十二使徒定員会は評議会として働かなければならず、評議会は全会一致で決定を下さなければならないとあります。そしてそのように行われています。私たちは主が正しい道に導いてくださると信頼し、主の御心を行うことだけを求めています。また主がこの評議会の構成員一人一人と評議会全体を大いに信頼しておられることを知っています。皆さんは心を尽くして主に信頼し、自分の知識に頼ってはならないことを学ばなければなりません。信頼できる人にならなければならず、そうなりたいと望んでいる友人たちと交流しなければなりません。私が若い頃に時々経験したように、皆さんも次のように思いたくなることがあるかもしれません。時代の流れから考えればこの世はもうすぐ終わるだろう。私がしたかったことをする前にこの世は終わりを迎えるだろう。でもそれは違います。皆さんは義にかなった事柄を行う時を、すなわち結婚し子供を持ち、子供や孫や、おそらくひ孫を目にする時を期待して待つことができるのです。これらの原則に従うならば、皆さんは見守られ、守られてどの道を行けばよいのかを聖霊の導きによって自ら知ることができるでしょう。聖霊の力によってあなた方は全てのことの真理を知ることができるからです。そのようになることを約束します。また私の祝福を皆さんに授けます。イエス・キリストの皆により明かしします。アーメン。
We are grateful to the Tabernacle Choir.
今朝美しい音楽を提供してくれたタバナクル合唱団と指揮者、伴奏者に感謝します。この部会の最後の話者は大官庁会第二顧問のディーター・ F ・ウークトドルフ館長です。ウークトドルフ館長のお話の後、聖歌隊が聖トラすすめを歌います。閉会の祈りは70人のローウェル・ M ・スノー長老です。大会は午後2時に再開します。
May I encourage the young people of the church to please heed.
教会の若い人々に、今日私たちがパッカー会長から受けた勧告をよく聞き従ってほしいと思います。神の預言者が私たちを導いてくれる時代に私たちは生きています。私たちは生ける真実の預言者であるトーマス・S・モンソン大官庁に感謝をしています。たくさんの新しい神殿が発表されました。そしてモンソン大官庁は教会が前進しているということを私たちに教えてくれました。もう一人の素晴らしい預言者であるモーセについて少し話をさせてください。歴史上で最も偉大な預言者の一人であるモーセです。モーセは国王パロの娘によって育てられ、生まれてから40年間エジプトの王宮で過ごしました。古代王国の栄光と栄華を身近で知っていたのです。数年後、栄華に輝く強大なエジプトから遠く離れた山の頂でモーセは神の御前に立ち、人が友と話すように顔と顔を合わせて神と話しました。その会見の中で神はご自分の手で作られたものをモーセに示されました。こうしてモーセは神の技と栄光を垣間見たのです。この次元が閉じるとモーセは地に倒れ、多くの時間が過ぎました。そしてやっと力を取り戻すと、パロの宮殿で過ごした長い年月の間には思ってもみなかったことが分かったのです。モーセはこう言いました。私は人は取るに足りないものであることが分かった。私たちは宇宙について知れば知るほどモーセが知ったこと、それを少しなりとも分かるようになります。宇宙は非常に大きく神秘的で壮大なので、人の頭では理解できません。無数の世界を私は想像したと神はモーセに言われました。驚嘆の思いを抱かせる夜空はその真理の美しい証です。夜の闇の中を海や陸を越えて飛び、操縦席から無数の輝く星を見るときほど息を呑むような畏敬の念に打たれることはありません。宇宙飛行士たちは宇宙の星の数を数えようと試みてきました。科学者のあるグループは望遠鏡が届く範囲内にある星の数だけでも世界の砂浜や砂漠にある砂の数の合計よりも10倍は多いと推定しています。この結論は古代の預言者エノクが述べたことに驚くほど似ています。人が地の微粒子、まことにこの地球のような幾百万の地球を数えることができたとしても、それはあなたが創造されたものの数の始めにも至りません。神が創造されたものの広大さを考えると、偉大なベニヤミン王が民に神の偉大さと自分自身の無力さを覚えて、いつも記憶に留めておくようにしてほしいと勧告したのはもっともなことです。しかし人は無力であるとしても、人の価値が神の目に大いなるものであるということを考えると、脅威と畏敬の念に満たされます。私たちは広大な宇宙を見て栄光あふれる創造に比べたら、人は一体何であろうかと言いたくなります。しかし私たちこそ神が宇宙を創造された理由であると 神ご自身が言われたのです。神の技と栄光、すなわちこの広大な宇宙の目的は人類を救い昇栄させることなのです。言い換えれば、永遠の無休の広がり、無限の宇宙と時間の持つ栄光と神秘は、すべて皆さんや私のようなごく普通の人々のために作られたのです。天の御父は、私たちが神の息子娘としての潜在的な能力を十分に発揮できるように宇宙を創造されました。これは人に関する逆説と言えます。神に比べれば人は取るに足りないものですが、それでも人は神にとって全てなのです。無休の創造という背景に照らしてみれば、私たちは取るに足りないもののように見えるでしょう。しかし私たちの心の中には永遠に燃える火の輝きがあるのです。人の理解を超えた昇栄の約束、すなわち無数の世界が私たちの手の届くところにあるのです。私たちがそこへ到達するのを助けたいと神は強く願っておられます。人を欺くサタンは、神の子供たちを迷わせる最も効果的な手段の一つは、人に関するこの逆説の片方を極端に強調することだと心得ています。ある人たちには慢心をくすぐり、うぬぼれさせて、尊大な優越感に満ちた幻想を信じ込ませるようにそそのかします。自分は普通よりも優れており、能力、性特権、社会的な地位などの理由で周囲にある波の標準を上回るものだと思わせるのです。それゆえ他の人の規則に従う必要はなく、他の人の問題に煩わされることもないと考えるようになるのです。エイブラハム・リンカーンは次の死を好んだと言われています。どうして人の精神は高慢になるのか。矢のように飛び去る流星や雲のごとく、稲妻の閃光や砕ける波のごとく、人生は終わり、人は墓で休むのに。イエス・キリストの弟子は永遠に比べれば、この世の人生は宇宙と時間の中の束の間に過ぎないことを理解しています。人の真の価値は、世が高く評価するものとはほとんど無関係であることを知っています。そして全世界の貨幣を積み上げたとしても、天ではパン一つさえ買えないことを知っています。神の王国を受け継ぐ人は、子供のように従順で、柔和で、謙遜で、忍耐強く、愛にあふれたものです。自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。そのような弟子は、あなた方が腹からのために勤めるのは取りも直さず、あなた方の神のために勤めるのであるということも知っています。サタンが欺くもう一つの方法は失望です。自分が取るに足りないことばかりに目を向けさせ、自分に大きな価値があることを疑うように仕向けます。誰かに注目されるにはあまりに小さく、特に神から忘れられているのだというのです。自分がつまらないもの、忘れられたもの、孤独なものだと感じている人にいくらか役立つように、個人的な経験をお話ししましょう。何年も前、私は合衆国空軍でパイロットの訓練に参加しました。故郷を遠く離れた西ドイツの若い兵士としてです。チェコスロバキアで生まれ、東ドイツで育ち、英語を話すことに大変苦労していました。テキサスの訓練基地への旅をよく覚えています。飛行機に乗ると、隣には南部なまりの強い乗客が乗っていました。彼の言うことはほとんど一言も分かりませんでした。それまで間違った言葉を教えられてきたのではないかと 思ったほどです。英語を母語とする学生たちを相手にパイロットになる訓練で上位を目指して競わなければならないと考えるとゾッとする思いでした。テキサス州ビッグスプリングの小さな町の空軍基地に到着すると松越生徒の支部を探して見つけました。それは一握りの素晴らしい会員からなる支部で、空軍基地の中の部屋を借りて集会を開いていました。もっと継続して使用できる教会堂となる小さな集会所を建築している最中でした。当時は新しい建物のために会員たちが労働力の大半を提供していた頃です。毎日私はパイロットの訓練を受け、できるだけ一生懸命に勉強し、それから余暇の大部分の時間を新しい集会所の建築に費やしました。そこで私は 2x4 というのはダンスのステップではなく建材のことだということを知りました。また釘を打つときに親指を打たないためにどうすればいいかを身につけました。私は集会所であまりに多くの時間を割いて働いていたので、私たちの飛行訓練士の一人でもあった支部会長は勉強にもっと多くの時間を費やした方が良いのではないかと心配してくれました。私の友人やパイロット仲間は自由時間にさまざまな活動をしていました。ただしその活動の中には今日使われている小冊子和コードの強さのためにの標準から外れるものもあったと言えます。私はといえばテキサス西部のこの小さな支部に活発に集うことを楽しんでいました。新たに身につけた大工の技能を使い、長老店員会や日曜学校で教える飯を果たしながら英語力の向上に励んでいました。当時ビッグスプリングはその名前とは裏腹に小さくて取るに足りない無名の場所でした。そして私は自分についても同じように感じていました。取るに足りない無名で孤独な存在だと。そうであっても主が私を忘れておられるのではないか、その場所で私を見つけることがおできにならないのではないかとは一度も考えませんでした。天の恩師にとっては私がどこにいるのか、パイロット訓練クラスでどのレベルにいるのか、教会でどのようなメッシを受けているのかということは大した問題ではないと知っていました。恩父にとって重要なのは私ができる限り最善を尽くしており、恩父に心を向け周りの人を進んで助けようとしているかどうかということです。できる限り最善を尽くすなら全ては良くなると確信していました。そして確かに全ては良い状態でした。私たちが毎日働いているのが大理石のホールであろうと馬小屋であろうと、主にとっては少しも気になることではありません。私たちの置かれた環境がどんなに質素なものであろうと、主は私たちがどこにいるのかご存知なのです。主ご自身の方法で、そして主の神聖な目的のために主に心を向ける人々をお使いになるのです。かつて生きた最も偉大な人々の中にも決して歴史に名をとどめることのない人もいます。そのことを神はご存知です。それは救い主の模範の手本とし、良い行いをして生活する祝福された謙虚な人々です。私の友人の両親でこの原則を体現してくれた夫婦を紹介しましょう。ご主人はユタ州のある鉄工所で働いていました。昼食の時間には聖典か教会の雑誌を読んでいました。それを見た他の労働者たちは嘲笑って彼の信仰をけなしたものです。でも彼はいつも親切に自信を失わず話しかけていました。無礼な態度にも怒ったりうろたえたりはしませんでした。数年後その嘲笑っていた一人が重い病気になりました。亡くなる前にこの謙虚な人に葬儀で話をしてほしいと頼み、彼はそれを引き受けました。この忠実な教会員には社会的な地位や富というものはありませんでした。しかし彼を知る人には皆深い影響を及ぼしたのです。後に彼は労災事故で亡くなりました。 自分の作業を中断して雪の中で立ち往生していた別の労働者を助けようとしていた時のことでした。1年も経たないうちに彼の妻は脳の手術を受け、その結果歩けなくなりました。しかし人々は彼女と一緒に時間を過ごすためにやってきました。彼女は人の話を聞き、人のことを記憶に留め心にかけてくれたからです。書くことはできませんでしたが、子供や孫の電話番号を覚えていました。誕生日や記念日も忘れませんでした。彼女を訪問する人は自分の生活や自分自身について良い気持ちを抱いて帰りました。彼女の愛を感じ、自分を心にかけてくれるのが分かりました。彼女は不平を言わず、他の人の生活を祝福して過ごしました。友人は彼女のことをイエス・キリストの愛と生涯を真に体現した数少ない人の一人であったと言っています。この夫婦は自分たちはこの世で大して重要なものでないと誰よりも先に言ったことでしょう。しかし主は人の価値を測るのに、この世の計りとは非常に異なる計りをお使いになるのです。主はこの忠実なご夫婦をご存知であり、愛しておられます。彼らの行動は主を信じる強い信仰の生きた証なのです。兄弟姉妹の皆さん、宇宙の広大さに比べたら確かに人は無に等しいかもしれません。時には自分が取るに足りない、人に気づかれない、孤独で忘れられた存在だと感じることさえあるでしょう。でも忘れないでください。あなたは御父にとって大切な存在なのです。もし疑うのなら、次の4つの神聖な原則について考えてください。第一に、神は謙遜で柔和な人を愛しておられます。そのような人は天国で一番偉いからです。第二に、主の完全な福音が弱い者や純朴な者によって世界の果てまで述べられるよう主は委ねておられます。出てきて力ある強い者たちを打ち破るために、また強い者を恥ずかしめるために、世の弱い者をお選びになっているのです。第三に、住む場所、質素な環境、地味な職業、限られた能力、平凡な容姿、教会の飯がどれほど小さいかなどにかかわらず、それが皆さんにどれほど小さく映っているかなどにかかわらず、天の御父の目には皆さんの姿がはっきりと映っているのです。御父は皆さんを愛しておられ、皆さんの謙虚な心、愛と親切心から出た行動をご存知です。それらは皆忠誠心と信仰の永遠に変わらない証なのです。最後ですが、第4に、今見たり経験したりしていることは永遠に続くことではないということを忘れないでください。孤独や悲しみや苦痛、失望が永遠に続くことはありません。神に心を向ける人を神はお忘れになったりお見捨てになったりすることは決してないと約束されています。その約束に希望と信仰を持ってください。天の御父を愛し、言葉と行いにおいて主の弟子になるように努めてください。皆さんが耐え忍び、主を信じ、忠実に戒めを守り続けるなら、いつの日か使徒パウロに告げられた次の約束を確かに自分自身で経験するでしょう。目がまだ見ず、耳がまだ聞かず、人の心に思い浮かびもしなかったことを、神はご自分を愛する者たちのために備えられた。兄弟姉妹の皆さん、宇宙で最も力あるお方が皆さんの霊の父なのです。御父は皆さんをご存知で、完全な愛で皆さんを愛しておられます。神は皆さんを小さな地球の上で短い期間だけ生きる死すべきものだとは考えてはおられません。ご自分の子供だと見ておられるのです。なるべきものになれる能力と目的を持った存在であると思っておられます。皆さんが御父にとって大切な存在であることを知ってほしいと望んでおられるのです。私たちが信じ信頼し、生活を整え、それによって私たちの真の永遠の価値と可能性を理解することができますように、 天の御父が私たちのために用意しておられる貴重な祝福にふさわしくなれますように。それが私の祈りです。御子イエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。
私たちの最も愛する永遠の父よ、私たちはお父様を心から愛しています。そして世界中で今朝お父様の子供たちが集まり、私たちの心と思いに語られるものの言葉を刻みました。私たちは感謝しています。お父様、この特権に感謝しています。お父様の御言葉を聞いた者を全てを代表し、またそれを読み、またこの模様を見ている人々を代表し、私たち一人一人が祝福を受けることができますように、全員として、また家族として、お父様の力を祝福されますように、私たちの耳を開くことができますように、お父様の御声を聞くことができますように、また 道からを受け導きを受けることができますように。この世界中の子どもたちを愛しています。彼らがすべて神殿に入る備えができますように、そして高いところからすべての祝福を受けることができますように、すべての一人一人を祝福してください。男性女性一人一人が御子に近づくことができるよう、イエスキリストの御名によりお祈りします。アーメン。
This has been the first session of the
松井聖徒イエスキリスト教会第181回半旗総大会の第一部会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会の中央幹部及び中央役員の中から選ばれました。音楽はモノボンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。